おはようございます。一言お祈りをします。天の父なる神様、あなたの皆をあがめて賛美いたします。先週私たちはイエス様がよみがえられたイースターをお祝いしました。今日はイースターの夜の出来事を読もうと思っています。イエス様が疑り深い、また恐れに満たされた弟子たちのところに現れてくださって、彼らの心を励まし、そして強めてくださったこと、私たちもこの日本の不安定な社会の中にあっていろいろな問題に直面しています。どうぞその中にあって本当に復活のイエス様と今日も聖書を通して出会うことができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。さて、今日はイースターの夜の出来事を聖書を通してみたいと思います。この時弟子たちはユダヤ人を恐れて隠れていた。イエス様がよみがえられたのに、そのことを彼らは信じることができなかったと聖書が書いている。その記事を今日見たいと思います。そしてそんな彼らのところにイエス様が現れてくださって、彼らが本当の平安、本当の平和を持って、そして全世界に出ていく人になったというところです。最近ほとんど毎年ここから話をしています。でも毎回毎回読み直して原稿を書き直していくと、本当にいろんなことを聖書はその年その年新しいことを私たちに教えてくださると思います。3つのこと。1つは恐れに取り憑かれていた弟子たちということです。2つ目は平安が与えられた弟子たち、そして平安を伝えるものになった弟子たちということを今日は一緒に見ていきたいと思います。ヨハネの福音書20章19節を見てください。そこにこのイースターの夜の弟子たちの姿が書かれています。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、と書かれてあります。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、と書いてあります。イエス様は十字架にかかられる前に、前の夜ですね、最後の晩餐とよく言われますが、その食事の時に弟子たちにご自分がこれから十字架にかかって死ぬということをはっきりと語られました。でさらに、それを聞いたペテロはイエス様のためなら自分は命でも何でも捨てる、どこでも行くと言うんですね。ところがいざ、ヨハネの福音書の18章を見てイエス様の逮捕の時となると、弟子たちは尻尾を巻いて逃げてしまったと聖書は書いています。でましてそのイエス様にどこまでもついていくといったペテロに至っては、イエス様の予告通りにイエス様を知らないと言ってイエス様のことを裏切ってしまいました。11弟子はみんな50歩100歩まあ、そんなことを通してこの十字架の出来事、イエス様の死、ペテロをはじめとする11人の弟子たちはもう完全に自信を喪失して、そして自分の惨めさをもう本当に嫌というほど味わった出来事だったんだと思います。しかもそれだけではないですね。心から愛してそして従ってきた、自分たちの死として信じていたイエス様が死なれた。しかもそれは病気で死なれたということではなくて、処刑をされた、殺された。それを前にして自分たちは何もできなかった。口ではイエス様のためなら何でもしますと言ったけれど、結局イエス様を見捨てて逃げてしまった。そんな大きな悲しみ、そしてストレスも本当にあったことでしょう。いろいろな本にですね、ライフイベントのストレスというのがよく出ています。これはアメリカの学者がいろんなことを研究して、このストレスに点数をつけて200点以上のいろんな項目があって、その中で200点以上のストレスがあると1年以内に心身に大きな病気をする可能性があるっていう、そういう、ライフイベントのストレスですね。でその中のトップの方は、夫婦の夫か妻の死とかですね、親しい人の死とかですね、そういう事故とかですね、 で、大きな失敗とかっていうのはこう点数が高い。ね、で、まあ、ペテロたちの点数を出したら何点ぐらいになるのかなと、200点を軽く越すだろうなと、思います。で、そんな本当に自信を喪失して、もう本当に打ちのめされていた。そしてヨハネの福音書は、そんな彼らの姿を先ほどお読みした、その日すなわち週の初めの日の夕方のことであった、弟子たちがいたところでは、ユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、とこう表しているんですね。で、単に彼ら自身がこの自信を失って惨めになって、イエス様の死っていうことに直面して、こう大きな悲しみとかストレスを覚えてただけではなくて、ここに一言書いたんですね。ユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったって書いてあるんですね。ってことはどういうことかっていうと、きっと彼らはこれからこのイエス様についていった弟子たちの残党狩りが始まるに違いない。今度は自分たちも捕らえられてしまうんではないか、自分たちもユダヤ人の指導者に捕らえられるんじゃないかという恐れに取りつかれていたということですね。まあ、昔の川柳に幽霊の正体見たり、カレオバなんていう有名な川柳がありますけども、まあ聖書を読んでいくと、あんまりこの時ユダヤ人の指導者は弟子たちのことをそれほどまで思ってなかったみたいですね。それほどは思ってなかったんですけど、でも彼らは自分たちがこのイエス様を捕らえたから、次は自分たちの番だという恐れに取りつかれていた。で、弟子たちはこの日の朝ですね、この墓に行ったこの他の弟子の女の弟子たちがイエス様、復活したイエス様に出会ったっていうことを聞いてたんです。もうすでに聞いてました。それでも彼らはそのイエス様が復活されたっていうことを信じることができないで、恐れと不安の中に閉じこもっていたと聖書は書いてる。私たちもいろんな問題で失敗をしたり、自信を喪失することがあると思います。それからまた、思ってもみなかったような出来事に私たちは人生の中でぶつかることがあると思います。まあ、そんな時私たちも恐れにこう満たされて、あるいは本当に自信をなくしてしまって、まあ、この戸に鍵をかけるようにして自分の世界、自分の中に閉じこもってしまうことがあるかもしれないですね。そしてもしかしたらもうその戸を二度と開けることができないんじゃないかとまで感じる時があるかもしれません。さて、ヨハネの福音書の20章の19節を続けて読んでみましょう。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところでは、ユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、戸が閉めてあったがって書いてあるんですね。新しい展開がここで始まるんですね。戸が閉めてあったが、彼らを変えた方が来られた。イエスが来られ、彼らの真ん中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスは、その手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。と書いてあります。ユダヤ人を押し揃えて、彼らは戸が閉めてあったが、戸に鍵をかけていたが、彼らができたことはそこまでだった。でもそこに、イエス様が来られたときに新しい展開が始まったっていうんですね。このイエスが来られ、彼らの中に立って言われた。この言葉は正確に訳せば、彼らのど真ん中に立って言われたということができる言葉ですね。ど真ん中に立って言われた。マタイの福音書の1章の23節を見ると、このイエス様がお生まれになる前に、マタイは、イエス様が旧約聖書のイザヤ書の7章の14節に出てくる、彼はインマネルと呼ばれるっていうふうに予言がされました。インマネルと呼ばれると言われました。そして、日本語の聖書は、神は私たちと共におられるっていうふうに訳しています。で、これは元々の通り訳せば、私たちのど真ん中にいてくださる神様っていう意味の言葉です。 私たちの人生の恐れや不安や失敗やさまざまな問題のど真ん中にいてくださる神様っていうのがイマネルっていうこと。どっか隅の方でとかですね、どっか全然違うところでこう傍観して見ている、この雲の上で我々を眺めて頑張るよと手を振っている神じゃない。イエス・キリストは私たちの人生のど真ん中に立ってくださるお方だというんです。旧約聖書詩編46編1節から5節というところにこういうことが書いてあります。旧約聖書詩編46編1節から5節、前の方が助けていただければと思いますが、旧約聖書詩編ちょうど聖書の真ん中ぐらいですね、46編1節から5節のところにこう書いてあります。神は我らの酒どころまた力、苦しむ時そこにある助け、それゆえ我らは恐れない。たとえ地が変わり山々が海の真中に移ろうと、たとえその水が立ち騒ぎ泡立っても、その水かさが増して山々が揺れ動いても、川があるその流れは意図高き方の聖なる住まい、神の都を喜ばせる。その後ですね、神はその真中にいまし、その都は揺るがない。神は夜明け前にこれを助けられる。神はその真中にいまし、その都は揺るがない。神様が、神様を信じる、まあここでは、まあ、エルサレムの都のことを言ってるんでしょう。でも神を信じる者の真ん中に、ど真ん中にいてくださると、その都は揺るがないって書いてあるね。このいろんな問題があっても、神様がその私たちの人生の、あるいは教会の、私たちの歩みの中心にど真ん中にいてくださるならば、その都は揺るがない、まあ、揺るがないって揺れが収まるっていうふうに考えてもいいでしょう。イエス様が来られた時、弟子たちの前に立たれた時、弟子たちの不安や自信のなさや失敗や恐れや様々なものが落ち着いていた。でさらにイエス様はこういうふうに言われますね、19節、イエスが来られ彼らの中に立って言われた、平安があなた方にあるように。21節もそうですね、イエスはもう一度彼らに言われた、平安があなた方にあるようにって言われました。シャロームとね、平安があなた方にあるようにって言われた。私たち日本人は少なくとももちろん、この教会の中でも、戦争を経験した世代の方たちがいらっしゃると思います。それを肌で感じられた方たちがいらっしゃることを覚えています。まあそれでも戦後64年間日本は、大変幸いなことに戦争というものがありません。大変感謝のことだと思います。人を殺したり、国がのために人を殺したり、また殺されたりということもなく、まあ、その意味では平和に生きてきています。ですから私たちはその意味で本当の平和っていうのを、ある部分知らない部分があるかもしれない、ね、例えば私の世代。しかしこのイスラエルの国は何度も何度もこう外敵に侵略をされてきた国です。この時代もこのローマ帝国に侵略をされて、その占領下に生きていた国です。ですから彼らは平和の大切さとか平安の大切さっていうのを、まあ多分私たちよりももっともっと肌を持って知っていた人たちだっただろうと思います。まして弟子たちはイエス様が十字架にかかって死なれてしまって、もう本当に途方に暮れている、恐れに満たされている、そんな中でイエス様が平安があなた方にあるようにって言われたのは、彼らにとってどんなにありがたい言葉だったでしょうか。きっと彼らはこのイエス様が最後の晩に彼らに話された約束を思い出したと思います。ヨハネの福音書14章27節の言葉、ヨハネの福音書14章の27節の言葉、 皆さんでこれは一緒に声を出して読んでみたいと思いますが、ヨハネ14章27ですか、いきます、3、はい。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりません、書いてあります、ね、世の中にもいくらでも平和とか平安というものはある。でもイエス様は、私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与える平安は、この世が与える一時的になくなってしまうような平安とは違う。だから心を探してはいけない、恐れちゃいけないって言ったんですね。最後 このイースターの夜、ね、恐れに満たされ、不安に満たされ、失敗で打ちのめされ、イエス様が死んでしまって、これからどうしていっていいか分かんない、途方に暮れたこの10人にとって必要だったのは、またなんかすぐに壊れてしまうような薄っぺらな自信を取り戻すことじゃなかったんですね。彼らにとって本当に必要なものは、また同じような失敗をするかもしれない、また同じような困難にぶつかるかもしれない、恐れにぶつかるかもしれない、まあ、生きている限りは不安があるかもしれない。でもそういうものにぶつかってもなくなることはない、本当の平安。イエス様はそれを彼らに与えてくださった、平安があるようにと言って、それを与えてくださったって言うんです。私たちは旅のご無事をお祈りしますとかですね、クリスチャンになる前からもうそういうように表現使いますよね。ご健康をお祈りしますと、まあ、クリスチャンになったらこう神様にそれを祈ることができますよね。でも私たちは相手の平和とか平安を祈ることはできるんですけども、それを相手にあげることはなかなかできない、難しいですね。まあ、例えば夫婦喧嘩してたら先にごめんなさいと謝れば、まあ、その平和は作り出すことができるかもしれませんけど、でも私たちは平和を残念ながら作り出すことができないですね。でもイエス様は旧約聖書のイザヤ書の9章の6節というところを見ると、イザヤがやがて来られる救い主は平和の君だって言ったんです。で、君っていう言葉はジェネレーターっていう言葉を使ったんです。生み出すお方っていう言葉を使ったんです。生み出すお方ですから、イエス・キリストは私たちの人生に、教会の歩みに、あるいは私たちの家族の歩みに、そしてまあこの世界の歩みに平和を生み出すお方なんだ。そのお方が私たち、その弟子たちに平安があなた方にあるようにと言ってくださったっていうんですね。さらにこの20節、ヨハネの福音書の20章に戻りますが、20節にこう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された、弟子たちは主を見て喜んだと書いてあります。実はこの平行記事がルカの福音書の24章の36節から49節というところに出てきます。今そこをじっくり読みませんけれども、その平行記事を読んでみると、初め弟子たちはこの戸が閉じられた家にイエス様が来られた時に、それを見てもこう驚き恐れて、霊を見ている、幽霊を見ているんだと思った。それでイエス様はご自分の十字架の傷を見せられて、それに触ってごらんと言われる。でそれでも弟子たちは、まあ嬉しさ半分、疑い半分で、まだ信じることができなかった。その弟子たちにイエス様は、じゃあここに何か食べるものがないかと聞くと、この焼いた魚があったので、それを一匹もらって、まあ、それをむしゃむしゃと食べてみせた。でその姿を見て弟子たちは、あ、本当にイエス様がよみがえられたんだと確信したんですね。でこのルカの福音書の記事を読むたびに思うことは、まあイエス様っていうことは、もういかに辛抱強くこの10人の弟子たちの疑いや恐れや自信がなくしたことや、いろんなことをこう一つ一つ取り除いて、彼らをの信仰を育ててくださったのかということです。それはヨハネの福音書の20章の24節から始まるトマスの記事を読んでも同じですよね。トマスはこのイースターの夜に その場所にいませんでした。まあ、なぜいなかったか分かりません。とにかくいませんでした。で、弟子たちから復活したイエス様に会ったと聞いても、彼は心を開きませんでした。そんなことはありえない、自分はそんなことは信じられない。そして彼はこう言いますよね、25節20章の、私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じない。この決してって言葉、ものすごい強い言葉を使った。断固として信じませんって言って、絶対に信じませんっていう意味の言葉なんですね。ところが8日目に書いてあるんですね。26節から見てみましょう。8日目に弟子たちはまた室内におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸が閉じられていたが、イエスが来て彼らの中に立って、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなた方の指をここにつけて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇腹に差し入れなさい。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。トマスは答えてイエスに言った。私の主、私の神。イエス様は疑り深い弟子たちのために本当に辛抱強く付き合ってくださって、彼らがイエス様が本当に復活して今日も生きておられる救い主だ、誠の神だということを信じることができるように導いてくださったんです。今日もイエス・キリストという方は同じ方だと思います。私たちはなかなか信じることができない、なかなかこの方に自分の人生を委ねることができない、なかなかこの方にこう自分を任せることができない私たちに、本当に辛抱強く毎日毎日付き合ってくださって、聖書の言葉を通して、また祈りを通して、またさまざまな出来事を通して、ご自分が今日も生きてもらえる救い主だと私たちに教えてください。そしてイエス様が私たちに願っておられることは、20節にあるように、弟子たちは主を見て喜んだ。あ、本当に今日もイエス・キリストは生きてもらえる救い主なんだ。トマスが言ったように、私の主、私の神なんだ。あ、本当にイエス様と共に歩む人生は幸いな人生なんだと、私たちが本当に喜ぶことができるようにイエス様は願ってらっしゃるんだ。そのためにはもう本当に辛抱強く私たちに付き合ってくださるんだ。なんと幸いでしょう。さらにヨハネの福音書20章の21節から23節を見ると、イエス様は弟子たちに大切な使命を与えられました。まあ、これは11人で、ある意味で10人の弟子たちに与えられただけではなくて、まあ、世々のキリスト教会、私たちにも与えられた使命と言ってもいいかもしれません。21節から読んでいます。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように。父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。そしてこう言われると、彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残ります。イエス様は、ユダヤ人を恐れて、戸を閉めて、自分たちのある意味で殻に閉じこもっていた弟子たちに、父が私を使わすように、使わしたように、私もあなた方を使わしますって言った。で、彼らは、そのイエス様は彼らにイエス様の十字架と復活による救いを伝えてほしい、だからあなた方を使わしますよって言ったんですね。でも弟子たちがこのイエス様の御言葉に従うためには、物理的にも精神的にも自分たちから戸を開けて外に出ていかなければならなかった。閉めてある鍵を開けてですね、外に出て行って、そして伝えなきゃならなかったんですね。20章の22節でイエス様は聖霊を受けなさいと言います。でもイエス様はそのことを自分たちの力でしろとは言われなかった、ね、お前たちが頑張って努力して、お前たちの自信に頼ってやれとは言わなかったんですね。そうではなくて、自分が天に帰った後に自分の代わりにやっておられる聖霊なる神様に頼っていきなさい、この聖霊なる神様が あなた方にすべての必要を満たしてくださる。あなた方を励ましてくださる。慰めてくださる。そしてイエス・キリストを伝えていくための愛と力と勇気を与えてくださると言ったんですね。今でもそうですね。私たちがイエス様のクリスチャンとしてこの世で証ししていくのは私たちの力とか努力ではない。イエス・キリストを信じたときに私たちのところに来てくださった聖霊なる神様が私たちを用いてくださるんだ。でさらに20章の23節で、あなた方が誰かの罪を許すならその人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すならそれはそのまま残りますと言いました。イエス様の救いは罪の許しの福音です。どんなに今まで神様から離れて自分勝手に生きていたものでも、本当にイエス様がその私たちの神から離れた自分勝手な生き方のために、それを清算するために十字架にかかって死んでくださって、そして罪の罰である死を破ってよみがえってくださった。イエス・キリストは今日も生きておられる。そしてあの十字架が私の神から離れた自分勝手な生き方を新しくするためにイエス様は十字架にかかってくださったんだ。そして私の死の問題を解決するためにイエス様が復活してくださったんだと信じるときに、私たちにこの罪の許しが与えられる。罪の許しが与えられると、その結果どうなるんでしょうか。それはイエス様が言われた平安が与えられるということです。もういつまでも罪の呵責に苦しむことはない。いつまでも後悔にとらわれることはない。いつまでもこの自分の失敗を悔やみ続けることはない。あるいは誰かから受けた傷をいつまでもそれを抱えて、憎しみを抱えて、それを許すことができずに生き続けなくてもいい。そこに本当にイエス様の罪の許しと、イエス様によってその一つ一つの問題に解決が与えられていく。そうすれば私たちは平安になりますよね。いろんな人生の、その問題が解決していくときに本当の平安が与えられていきますよね。で、弟子たちは自分たちが平安を受けただけじゃなくて、今度はその平安を伝えるものになりなさいとイエス様は言われたってことです。今の世の中はローマの時代と果たしてどのぐらい違うんでしょうか。まあ、例えば私たちの国は物理的な戦争というものはないかもしれません。でもさまざまな戦いがあったり、さまざまな私たちは問題にぶつかったり、さまざまな人間関係の難しさがあったり、経済的な困難があったり、まあおそらく人間の歴史っていうのはそんなに変わらない。形がちょっと変わるだけでしょう。でもそんな中にあってイエス・キリストがこらえて彼らの真ん中に立って平安があるようにと言ってくださった。そしてご自分が確かによみがえってくださったという証拠の手の傷と脇腹の傷を弟子たちに見せてくださった。辛抱強く弟子たちが復活のイエス様を信じることができるように付き合ってくださった。そして彼らに使命を与えて、聖霊なる神様に助けられて、このイエス・キリストの十字架の罪の許しを伝えていきなさいと言われた。私たちも弟子たちと全く同じ状況にきっと置かれているんだと思います。イエス様は今日も自信を失ったり、恐れに満たされたり、不安に満たされている私たちの人生のど真ん中に立ってくださいます。そして平安があなた方にあるように。私が与える平安は世が与えるものとは違う。いつまでもなくならない平安をあなた方に与えると言ってくださる。そして、この手の傷、脇腹の傷を見せて、私たちがイエス様を喜んで、イエス様に信頼して生きるものに、私たちを信仰強く育ててくださるんだ。そして私たちをこの世界に使わせて、本当の平安、イエス・キリストを信じて罪が許された本当の平安を伝えるものに私たちをしてくださるんだ。今日私たちはそのことを覚えて、これからの1週間を歩んでいきたいと思います。お祈りをします。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。 弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。私たちの愛する主イエス様、失敗とまた恐れとまたイエス様を失った悲しみと、本当にさまざまなものが悩み混ざった中で、ユダヤ人を恐れて鍵を閉めて閉じこもっていた弟子たち、その弟子たちのところに復活のイエス様が本当にそのど真ん中に立ってくださいました。弟子たちはイエス様を見て、そして本当にイエス様が確かに生きておられるということを知って、本当に喜びに満たされました。イエス様はさまざまな問題や弱さや失敗の中で、その中で歩んでいくことができるその本当の平安を弟子たちに与えてくださったことを感謝します。また彼らはそれを味わうだけではなくて、今度は聖霊なる神様によって使わされて、その平安を周りの人たちに伝えるようにと、罪の許しを伝えるようにと使わされていったことを覚えています。私たちもイエス様にあって罪を許されて、罪の泥沼の中から神様の恵みの中に入れられました。感謝します。そこから私たちは今週もそれぞれの会社や仕事や家庭に使わされていきます。どうか私たちは平安を作り出すことはできません。むしろ争いや妬みやさねみや憎しみや怒りや、そのようなものを本当に生み出してしまう愚かな罪人です。しかし私たちのうちに来られた本当に主イエス様が、どうかこの一週間私たちを通して本当の平安を作り出してくださるように、あなたが私たちを導いて使わせてください。感謝をして皆により祈ります。アーメン。